町の出来事、15ページまで。11月5日、太陽光発電事業者が伊加地地区に寄付金贈呈。伊加地地区に太陽光発電所を有する AMP 株式会社、マルティン・シュタイン日本法人代表、写真右から4番目が地域貢献の一環として、伊加地地区連合自治会、竹山明会長、写真右から2番目に対し、950万円、LED 防犯灯約140基の設置費用及び20年間分の電気代に相当を寄贈しました。シュタイン代表は、地域の人たちへの感謝の印、今後も交流を深めたいと話し、竹山会長は、伊加地の明るい将来のため、有効に活用していきたいと謝辞を述べました。写真が1枚掲載されています。11月6日、水の浄化装置で文部科学大臣賞受賞。公益社団法人発明協会が優れた発明や指導、育成などに対して表彰する中国地方発明表彰において、安原環境テクノロジー株式会社、安原隆弘代表取締役、写真右の水の流れを利用した水中酸素溶解方法と装置が文部科学大臣賞を受賞し、安原社長が市長に報告を行いました。安原社長は、大変名誉な賞をいただいた世界で唯一の装置だと自負しており、国内外の環境改善に貢献していきたいと喜びを語りました。写真が1枚掲載されています。11月7日、柳井教育合同表彰式、税に関する絵はがきコンクール及び税についての習字作文の優秀作品を表彰する柳井教育合同表彰式が市文化福祉会館で開催されました。絵はがきでは小学生7人、習字では中学生4人、作文では中学生10人がそれぞれ受賞し、教育庁からはコロナ禍にもかかわらず多くの作品が集まった。力作ぞろいの中から選ばれた皆さんの作品は本当に素晴らしいとお祝いの言葉が送られました。表彰式の写真が掲載されています。11月11日、ハニ保育園で木の積み木贈呈セレモニー。木のおもちゃに触れることで自然の豊かさや緑の大切さを知ってもらおうと、公益財団法人山口農林振興公社が、ハニ保育園に県産ヒノキで製作した木の積み木と絵本などを贈呈しました。セレモニーには3歳以上の園児が出席し、ありがとうございました。大切に遊びます。と声を合わせて元気よくお礼を伝えました。セレモニーの様子の写真が掲載されています。11月15日、大都市神社跡地をお披露目、柳井桜土手を守る会が主催する大都市神社跡地のお披露目会が南浜で開催されました。会では、柳井日本晴れ街道協議会の岸田俊明さんによる基調講演があり、柳井市の干拓と大都市神社と題して、柳井の干拓の歴史や地域に伝わる人柱伝説などが紹介されました。その後は、石見神楽や空手の演舞、ダンスなどが行われ、来場者を楽しませました。お披露目会の様子の写真が2枚掲載されています。15ページ、11月19日、令和2年7月豪雨災害義援金を寄贈。柳井中学校の生徒会執行部が募金活動を行って集めた令和2年7月豪雨災害義援金25,356円をもって市長を訪問しました。この活動は同部が約2週間かけて実施したもので、発案者の重中明恵副会長、写真中央は、コロナ禍で現地に行けない中、学生でもできることを考えた。学校の一部ではなく全体で実施することが大切であり、 大変なこともあったが、たくさん集まって嬉しいと話しました。寄贈された義援金は、日本赤十字社を通じて被災地へ届けられます。写真が1枚掲載されています。11月20日、平郡島に新たな特産品が誕生。平郡島のさつまいもを使ったアイスクリームが誕生し、協力販売店の佐川醤油店で販売が開始されました。この特産品は吉本興業所属のお笑い芸人で、市地域おこし協力隊員の古谷隼人さん、芸名ブルボン、写真右から2番目が中心となり、平郡島島おこし推進協議会と吉本興業が共同開発したもので、古谷隊員は風味も食感もさつまいもそのもの、このアイスクリームをきっかけに平郡島の良さを知ってもらいたいと語りました。写真が2枚掲載されています。11月27日、生活環境の改善で環境大臣表彰受賞。伊賀地地区衛生推進協議会会長や市快適環境づくり推進協議会理事を務め、地域の環境美化活動に尽力してきた岩政拓三さん、写真左が循環型社会形成推進功労者等環境大臣表彰、生活環境改善功労者表彰を受賞し、市役所で表彰伝達式が行われました。岩政さんは地区の皆さんを代表して受賞したものでとても光栄。引き続き環境美化、防犯、交通安全のボランティア活動を続けていきたいと力強く語りました。写真が掲載されています。11月27日、全国中小企業団体中央会会長表彰受賞。企業組合うずしお母さんの店の宇野そよこ理事長、写真右から2番目が同組合の成長発展に努め、全国中小企業団体中央会の役員として農産加工関連企業組合の振興発展に尽力するなどの功績を評価され、全国中小企業団体中央会会長表彰、組合功労者表彰を受賞し、市長に報告しました。宇野さんは地域を活性化し、この店から情報発信したいという思いで頑張ってきた。このような賞を受賞できたことは大変光栄と喜びを語りました。写真が掲載されています。11月27日、健康増進に関する協定を締結。健康増進に関する連携協定の締結式が市役所で行われ、明治安田生命保険相互会社徳山支社、宮添博明支社長、写真左と、本市が協定書を交わしました。この協定により、市の取り組み事業の周知への協力や、健康に関するセミナーの開催などが実現します。宮添支社長は、より地域に密着した取り組みを行うためには、市との協定が重要。ここからがスタートで、がん対策や各種測定会などを実施し、地域に貢献していきたいと語りました。写真が掲載されています。
16ページ、担当は柳沢博美です。18ページまで。郷土史コラム、柳井の先人たちの知恵と汗、古代編。柳井茶臼山古墳、埴輪によって分かった王宮の様子。市教育委員会社会教育指導員松島幸男、柳井茶臼山古墳の墳頂部には種樹の埴輪が建てられていました。その中で2番目に多いのが壺の形をした埴輪です。飲み物や食べ物を入れるための容器です。王が亡くなってからも飲食に困らないように壺型の埴輪を建てたのです。私たちが仏壇にご飯やお茶を備えるのと一緒です。また居住にも困らないように王の居場所を埴輪によって再現しました。発掘調査で出土した埴輪の破片をつなぎ合わせると 5種類の建物があったと確認できました。もちろん実際の建物は残っていませんが、埴輪によって王宮の様子が推察できるのです。最も重要な建物は、政治を執行する正殿です。建物群の先頭に建てます。王が重臣たちに命令をしたり、他国からの使者を迎えたり、儀式を行ったりする場所です。また、大鏡を持って民衆の前に立ち、神の意志を伝えた場所でもあります。正殿は、逆台形の大屋根を乗せた切妻造りです。威厳を高めるために、立派な破風と鰹木をつけています。正殿の後ろに位置する建物は、王の居宅で王が飲食をしたり、就寝したりするプライベート施設です。王の権威を誇示するために、屋根を複雑な形状の入りもや作りにし、模様を刻んだ飾り板を屋根につけています。その後方には、王の居宅と同一の様式ですが、2階建ての建物があります。なぜ2階建てなのでしょうか。これは神に近づくためだと考えられます。巫女が下界から神聖な2階へ上がり、失神するほどに一心不乱に祈って、神と同化し、神の意志を得得したのです。建物群の最後尾には、二棟の倉庫が建てられていました。この建物には窓がなく、板壁で囲まれています。宝物や武器、食料を収納しました。これら建物の周囲には、絹笠型埴輪が並べられていました。絹笠とは、仰々しい飾りをつけた日傘です。王専用の傘で囲んで、王宮エリアであることを表示したのです。柳井茶臼山古墳の家型埴輪レプリカの写真が添えられています。問い合わせ、文化財室電話 22-2111、内線332、休日夜間応急診療所電話 22-9001、受付は診療終了時間の30分前まで、土曜日休診、休日昼間、9時から12時、13時から17時、平日夜間、19時から22時、救急医療電話相談、子供15歳未満の相談、19時から翌朝8時、電話シャープ8000、つながらないとき、電話083-921-2755、大人15歳以上の相談、24時間365日対応、電話シャープ7119、つながらないとき、電話083-921-7119、米印、緊急重症の場合は迷わず119番に通報してください。修理連絡先、電話090-9505-1140、市指定水道工事協同組合加盟業者、有限会社佐々木設備、トール電機株式会社、日照重設株式会社、ベルダ株式会社、株式会社一山電業、令和3年1月の献血、400ml 限定、日程、17日日曜、夢タウン屋内、9時30分から12時、13時15分から15時30分、問い合わせ、市保健センター、電話 23-1190、イラストが添えられています。市の人口、11月30日現在、31,128人、前月比66人減、男性 14,563人、女性 16,565人、15,547世帯、増転入42人、 出生13人、その他0人、現転出82人、死亡39人、その他0人。辛いなら味方になるから頼ってよ。17ページ。白壁ポリスニュース、柳井警察署電話 23-0110。 イラストが添えられています。年末年始の交通安全県民運動、12月10日木曜から令和3年1月3日日曜までの間、年末年始の交通安全県民運動が実施されます。過去5年12月は県内で最も多く交通死亡事故が発生し、夜間歩行中に被害に遭われる方が多い月です。棒グラフが2つ掲載されています。1つは月別交通事故死者数、平成27年から令和1年山口県内、もう一つは月別歩行中死者数、平成27年から令和1年山口県内の棒グラフです。ドライバーの方は早めのライト点灯とハイビームを上手に活用することで危険を早期に発見し、歩行者の方は明るい色の服と反射材を活用することで年末年始を無事故で過ごしましょう。運動重点、子供をはじめとする歩行者の安全と自転車の安全利用の確保、高齢運転者等の安全運転の励行、夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲酒運転等の危険運転の防止、横断歩道における歩行者優先の徹底、新刊情報図書館だより、柳井図書館電話 22-0628、 大畑図書館電話 45-2226。 休館日毎週月曜日、柳井図書館祝日の翌日、12月28日月曜から1月4日月曜。大畑図書館祝日、12月28日月曜から1月4日月曜。イラストが添えられています。新刊図書の一部をご紹介します。一般書柳井図書館、回廊亭殺人事件東野圭吾、小説神経笠金淵奥山京子、サバイバル家族服部文章、夜明けのすべて瀬尾舞子、永遠の庭小川糸、象牛石井優香、犬がいた季節伊吹ゆき、白い病カレルチャペック、世界の児童文学をめぐる旅池田正義、にゃんじょうくん貝原越見、学校弁護士陣内明、もっと知りたい文鳥のすべて塩崎淳。一般書大畑図書館、黒猫と歩む白日のラベリンス森明丸、私が結婚をしない本当の理由志賀明、偽装堂場俊一、女子の品格石川真理子、荻原博子の家計引き締め術荻原博子、児童書柳井図書館、なぞなぞの庭中上歩、鳥箱先生と風ネズミ吉田久典、暴れ猫キューライス、過労死しない働き方川人博士、クリスマスの小屋ルース・ソーヤー、編集後期、そろそろ年越しの準備をしないとと思いながらぼやぼやしていたら、あっという間に12月も中頃に、必ず来ると分かっていながら 前もってなかなか行動できないもので、やるべきことはたくさんありますが、新たな気持ちで新年を迎えるため、しっかり準備したいと思います。インフルエンザやコロナに負けず、楽しい年末を過ごしましょう。高杉。優しさは幸せつなぐ滑走路。18ページ。季節の便り。11月12日、巨大金魚提灯ソーラーバルーンで街を応援。柳井商工高等学校の文化祭に金魚提灯型の巨大ソーラーバルーンが出現しました。柳井を一望できる立地を生かし、医療従事者や地域の人たちに元気と希望を届けたいという思いで企画され、同校建築、電子科2年生が約1週間かけて制作しました。赤いビニール袋や農業用マルチシートなどを接合し、風船内の空気が日光で温められると浮く仕組みで、好天の下、日差しを浴びた金魚提灯バルーンはふわふわと浮かび、風に揺れながら柳井の町を見守っていました。巨大な金魚提灯ソーラーバルーンの写真が添えられています。11月13日、手をつなげないなら心をつなごう。学園祭と飲食店が互いに応援。柳井学園高等学校で開催された学園祭に市内飲食店を中心に6店舗が出店し、カレーやうどん、クレープなどを提供しました。これは同校生徒会前ほのか会長がコロナ禍の飲食店を応援するために企画したもので、盛況ぶりを目の当たりにした前会長は、盛り上がって嬉しい、生徒たちの思い出になり、各店舗に足を運ぶきっかけになってくれれば、と喜びを語りました。出店事業者には、同校美術部員の古谷くるみさんがデザインした金魚提灯アマビエ右写真が贈呈されました。学園祭の様子の写真が2点と、金魚提灯アマビエの写真1枚が掲載されています。山口フラワーランド電話 24-1187。年末年始の休園期間、12月27日日曜から令和3年1月1日金曜。ガーデンシクラメン、桜草花、多年草。秋冬のガーデニングに人気のあるガーデンシクラメン、花持ちが良く、耐寒性もあるため、冬の屋外でも楽しむことができます。霜や寒風を避ければ、綺麗な状態で長く楽しめます。山口フラワーランドでは、入園ゲートから回廊にかけて、ガーデンシクラメンの寄せ植えを展示しています。ガーデンシクラメンの写真が添えられています。音訳白壁の会の皆さんによる声の広報、音訳版広報を市ホームページに掲載しています。広報屋内で市が収集した個人情報は、屋内市個人情報保護条例に基づいて適正に取り扱います。編集発行、柳井市総合制作部制作企画課、電話 0820-22-2111、内線472、住所、郵便番号 742-8714、山口県柳井市南町1丁目10番2号、URL、https://www.city-yanai.jp メールアドレス yanashi@city-yanai.jp 印刷株式会社藤本コーポレーション。
以上で広報やない2020年12月10日号の音訳を終わります。担当は中原 田尾本遥、水戸堀、柳沢智美、柳沢博美の6人です。編集は淡谷聖吾です。